さあ前半では臓器提供が進まない理由大きく2つ、はい、上がってきたんですけども、うん、まあ、1つは考える機会が少ない、うん、ね、もう1つは拾い上げる医療機関の問題もあるということで、うん、じゃあまず1つ目の考える機会が少ないという点について、まあ、どうしたらいいものか考えましょうか、金さん、うん、
やっぱりですね、うん、諸外国に比べますと日本はその教育の部分でですね移植医療に触れる機会が少ないですね、うん、子どもたち。
そうですよね、うん、まあ俺らの頃よりも、まあ、西条さん世代の方がまだ情報を得るチャンスはいっぱいあったと思うけど、はい、それでも学校で
学校ではなかったですね、うん、
そうそう、例えばアメリカではですね、もういやドイツは絵本からあるんですね、はい、で中身は分かる分からないにしろ、まあ、触れる機会があって、うん、日本でいう義務教育の中ではちゃんとその正しい知識と臓器提供を進めるんではなくて、正しい知識をちゃんとの教職員が、うん、子供に教えるっていうスタイルができてるんですね、はい、我が国はですね、
はいはい、
ある程度年になってなんだこれっつって、今の時代だとネットなんか見てへーっつって、
うん、
その方の自身の知識でその移植医療についてどうしようか考えるので、
うん、
必ずしも正しい意識じゃないないんですよね、
まあ、確かに、
うん、しかも個人差も生まれそうですよね。
そうそう、
うん、
だから僕らは臓器提供を進めてるわけじゃなくて、正しい知識を得て、うん、そしてしたいかしたくないかをちゃんと気持ち示してほしいって言ってるんであって、うん、そのチャンスが公的な部分では少ないんですね。
確かにね、だってそうでしょ、アッキーさんもいろんな現場見てて、うん、だいたい当事者になって初めて分かるっていうパターンが多いと思うんですよね。
だから新潟県はずいぶん前からね、県のその教育委員会とともに、うん、学校に出前授業私行ってますけども、
おー、そうなんですよ、うん、先生もやってんです、
すごい、
そう、
うん、先生って呼んで
先生、
おーいや
言わせたいだけだね、
まあそれだけの話なんですけど
まあでもやっぱりこう、うん、子供の頃からね、何かこう学校で教える機会とか、うん、あった方がそれは本人のためでもあるし、
うん、
ね、家族のためでももちろんあるんで、
そうそうそう、
これはやっぱりこう改善するべきなんじゃねえかと思うけどな、うんうん、
それと大事なことはね、うん、提供する人の気持ちとか、うん、あるいは臓器をもらった人の気持ちも同時に学べるわけだから、う
ん、あ、なるほど、
やっぱり福祉という観点でも大事な話なんだよね、本当は
ね、まあ、いろんなことをやっぱこう当事者の身になってこう想像 して考えないと、うん、我がものとして入ってこないもんね、うん、いろんなものがね、
うん、
うん、大事、うん、これはぜひね、これ聞いてる偉い人、うん、ね、小学校1年生の教科書、うん、載せましょう、これは、うん、ね、
そう、教科書にはあるんだけどね、うん、先生がどう教えていいかの説明書がね出来上がってないんですよ、
あ、いわゆる指導要項って
やつですね、
うん、その辺も含めてだなこれ、うん、
その要項ができる前は僕いつでも行きますので、先生方頼みますね、
はい、
1回7000円ほどで、
おい無料だよ
あ、無料
で、おー、すごい
やっておりますので、ね、
全て財団の経費と県費でやっております、
おお、どこでも行きますね、ぜひ皆さんね、はい、ね、アッキー先生呼んでください、
はい、
であともう1点、
はい、
今度拾い上げる医療機関の問題ですね、
やはりいざ危篤になるというのは当然病院で医師が診断するわけですけど、
うん、
その時に今法律では主治医は治らないということをちゃんと家族に伝えた上で、
うん、
理解をしたと思ったら臓器提供の気持ちがあったかどうかを聞きなさいという法律になってます。
これは本当を言うと聞かなければいけない、うん、
いけない
ですね、
うんうん、法律用語で言うと口頭または書面で告げることってことになってるわけです。
なるほど、
ね、で、この際にですね、やっぱりなかなかその伝えきれないんですよね、もう既得で死にそうになっている方に対して臓器提供で死後のことですから、
はいはいはい、
なかなか心情的には伝えにくい話なんですね。
まあ話しづらいですよね、おじさんもね、うん、
さらにこれはあまり表に出てこない話ですけども、やっぱり先生方や看護師さんっていうのはインフォームドコンセントなんつって、
はいはい、
説明と同意を求める、うん、そういう土壌にその仕事してる方ですから、はい、臓器提供についても功罪、いいことも悪いこともいろはを伝えた上で答えを求めなくちゃいけないものだと思ってるんですね、
うん、ああ違うの実際は、
うん、実際はそういう気持ちがあれば僕のようなコーディネーターという専門家にバトンタッチします、あるいは連絡できますよという紹介をしていただくことが大事なんですね。
なるほど、全てが全て全部お医者さんが説明する必要もないと、
うんうんうん、そういうのですやっぱりレントゲン取るときはレントゲン技師さんにお願いするわけですよね。
あ、確かに確かに、
ね、それと同じことなんですよね。ですから特にその死にゆかんとしてる人の心情的な問題はあるんだけど、
うん、
説明自体は説明ではなくて紹介をするという 実は新潟はそういうふうに進めてて、新潟他の県よりもあの、うん、そういうオプション提示っていうんですけども、
はいはいはい、
あの臓器提供の気持ちがあったかなかったか、うん、という聞く率は他の県より高くなってるのはそういうところなんですね。
あ、じゃあそういうあの、はい、意識というか、
う
ん、秋山さんたちはいますんでと、
うん、
こういうふうに言えばいいんだなっていう意識を医療関係者の方々持ってらっしゃるから、 それだけでそんな違う、
全そんな違うんです。
これは大事、
うん、もう新潟一県だけで、やっぱり 20% 超えてますのでね。
お
ですから、あの新潟はかなりあのそういう意味で高いので、もちろんですね、先生方の中であの俺は説明できるという方がいればちゃんとご自身の責任の範囲でしていただければいいんですが、
はいはい、
まあ、多くの先生方はやっぱり、まあ、新潟で言えば秋山っていうのは紹介できるけど、そこから説明聞いてみるかい、
うん、
とはまあ この一言をいただけるかどうかでこの数字が変わってきます。
うん、
なるほどね。まあ、やっぱりお医者さんもね、
はい、
まあ、法律の通りに、
うん
うん、すべからくこう説明してみたいな、うん、なっちゃうとやっぱ負担も増えるし、
そう
そうですよ、
まあ、結果として数字になってこないんで、
うん、
こういう考え方でいきましょうよっていうのが一個あるだけでこんな違ってくるということなんですね。うんうんうん、ね、
ちょっともう一つだけ言わせて
ください。まあ、どうぞ。
うん、実はですね、全国で253人の臓器提供の可能性の話が去年ありました。
うんうん、
それでですね、多くの場合は特にね、そのうちの159例ですけども半分以上ですね、
はいはい、
実はカードとか持ってなくて家族が判断して臓器提供してるんですよ。
あ、そうなの。
でカードとかあるのはですね、
はい、
23人だけだったの。
そうなんだ、意外。これ、うん、この数字逆だと思ってましたよ、
うん
うん
うん、だからね、多くの場合はね、家族がきっとあの人ならそうしたろうとか、
はい、
は
あ
は
あ、そういう手段もあるのだとか、
はあはあはあ、
まあ、そういうことで提供してるケースが多いので、必ずしあの提供自体はね、はい、増えることはいいんだけども、
うん、
社会のためにはですね、うん、
はい、
だけどご本人の意思はやっぱり必ずしも通じなくて、ご家族経由だったところがもう少し啓発足んないかなと。
なるほど
ね、うんうんうん、でもどうだろう、俺がこう 何にも言わないでこう言ったら俺は主者尊重されるんだろうか、
うん、家族の会話があれば
ね、はい、
全体的に、
まあ、うちのおばあちゃんも地方になってるし母ちゃんも危ないから
母ちゃんも危ねえのか
いやー、しょっちゅう言ってなきゃダメだなこれな、
うん、なるほど。
まあ、いずれにしてもやっぱきっかけが必要ってことですよね、
は
い、こう若者が臓器移植について考えて正しい知識を得るきっかけ、なんかこう学校であったりとかね、
そうそうそう、
うん、それからまあ医療機関も、うん、まあ、アッキーみたいに地道な活動してこういうことでいいんですという普及活動みたいなのもやっぱ必要になってきますしね。
そうですね、
うん、まあ、いずれにしてもきっかけで、皆さんラジオ聞いてるあなたがこうきっかけをつかんだのもこの番組じゃないですか、
ね、
うん、すげえいいこと言うね。
でしょまだもう一回ありますから皆さんね、
はい、
じゃあ一旦コマーシャルいきましょうか。